CS メッセージの聖書朗読を司会者の方でさせていただきます。ルカの福音書10章38節から42節。さて一行が進んでいくうちにイエスはある失礼しました。さて彼らが旅を続けているうちにイエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないでしょうのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。それでは主の御言葉を聞くと題して松本先生に CS メッセージを語っていただきます。お願いします。
はい、皆さんこんにちは。今ルカの10章38節から42節まで読んでいただきました。イエス様は、これイスラエルの地図なんですけども、北にあるのがガリラヤ湖、南にあるのが死海、エルサレムはこの辺です。イエス様が拠点とされたのはこのガリラヤ湖の北の方にあるカペナウムっていう町です。ここに住んでおられましたけれども、よくエルサレムまで来られました。結構な距離ありますね。当時は歩いて行きましたから5日ぐらいかかります。このエルサレムに行くと必ず立ち寄ったお宅がある。それが今日登場したマルタさんのお宅です。エルサレムから東に3キロだから1時間かからない、それぐらいのところにベタニアっていう町があって、その町にマルタさんとマリアさんとラザロさんっていう2人のお姉ちゃんと1人の弟という家族が住んでおりました。イエス様はエルサレムに行くたびごとにこのマルタさんのお宅に宿泊していたわけです。さあまたイエス様がやって来られました。マルタさんは大喜びです。わあ、イエス様が来られた、お疲れでしょう、長旅、どうぞどうぞ中に入ってください、まずは足を洗ってください、お飲み物は何がよろしいでしょうか、すぐ用意しますね、もうお腹も空いたでしょう、ご飯も作りますね、今晩寝るためのベッドも用意しなきゃ、ということでマルタさんは一生懸命準備してくれました。優しい人だね。みんなのお母さんは今日お客さんが来るぞっていう時はどうですか？掃除したりご飯作ったりいろいろ準備しますか？そのお客さんがイエス様だったらどうでしょう？今日お客さん来るんだって、え、誰？イエス様。え、どういうふうに準備するでしょうかね。でマルタさんはね、もう一生懸命働きました。とても優しい人です。だってイエス様が来るっていうことはイエス様お一人で来るんじゃないんだよね。漏れなくくっついてくる人がいるわけだよ。何人くっついてくるか知ってる？12人くっついてくるってことはね、お一人のお客さんじゃない、13人がね一挙に入ってくるわけですから、すごく大変です。それでもマルタさん喜んで準備していました。でもそれにしても今日はなんかすごく忙しいんだけども、どうして私こんなに忙しいんだろう、あれ、マリアはどこ、マリアはどこ、どうして私一人こんなに頑張っててマリアはいないの、どこに行ってんの、どこに行ってるか知ってる？マリアさんはイエス様の足元に座ってイエス様のお話をじっと聞いていました。あ、いた、なんだイエス様のお話聞いてるんだ、もう私ばっかり忙しいのに、マルタはねだんだん腹が立ってきました。 どうして私ばっかりこんなに忙しい思いをしなきゃいけないの？イエス様もイエス様よ。マリアに言ってくれたらいいのに。マリア、お前気づかないかい？お前のお姉ちゃんさっきからあそこで一生懸命お仕事してんのに、お前はずっとここでお話を聞いてる。ちょっとお姉ちゃんのお手伝い行ってきなさいとイエス様から言ってくれたらいいのに。そう思ってですね、マリア、ちょっと手伝ってって言う代わりにカーッと来ちゃった。どうしたかっていうと、イエス様に怒っちゃったんです。イエス様に文句を言ったんです。イエス様、私がさっきから一人だけ一生懸命働いてるの見て何とも思わないんですか？イエス様からもマリアに私のお手伝いをしてくれるように言ってくださいよっていうふうに怒っちゃった。あれあれあれあれ、変だな。イエス様のことが大好きで、イエス様が来てくれたらすごく嬉しくて、今喜んでイエス様のために料理をしていたのに、なぜかイエス様に対して怒っているという状況になってしまったのであります。どうしてでしょう。どうしてイエス様に対して怒ってんのかな。みんな神様に対して怒ったことある？神様に怒ったことある人いますか？いない？こんなに今回テスト勉強一生懸命頑張ったのに、どうしてこんなに悪い点数なんですか神様、みたいなふうに神様に怒ったことはありませんか？ねえ、神様に怒るってどういうことだろう。いいことですか？神様に怒るってどうだろうね。変だよね、神様に怒るって。でもマルタはいつの間にかイエス様に対して怒ってしまったんです。どうしてこうなっちゃったんでしょう。イエス様は何て答えるかな。こう答えたんです。41節、主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。まず最初にマルタ、マルタ、2回名前を呼ぶんだね。いつものマルタと違うね。いつものマルタはどこ行っちゃったの？どうして今はこんなマルタになっているんだろうか、という気持ちでしょうか。どうしてあなたは良い気持ちから始めたのにこうなってしまったんでしょうか。それはあれもしなきゃ、これもしなきゃと思って心がイライラしたからだよね。でも次です。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。すごいね、ここまで言い切っちゃうって。どうしても必要なことはわずか、いや一つだけなんだって。なんだろうその一つって。その一つって何？マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんっておっしゃいました。マリアが選んだどうしても必要な一つのことって何ですか？マリアが選んだどうしても必要な一つのことって御言葉を聞くことだよね。じゃあイエス様のために料理することは悪いことなの？いいことだよね。悪いことじゃないよね。でもね、そこにはね、順番があるんです。何が一番大切で、何が二番目に大切で、何が三番目に大切か、その順番を間違えると良い気持ちで始めたことが怒りに変わってしまうっていうことがあるんだね。その一番大事なことをマリアは選んだ。誰は選ばなかったの？マルタは選ばなかったんです。だからイライラしたんです。こういう順番のことをね、優先順位って言います。ちょっと難しいけど今日覚えて帰ってください。さあ行ってみよう。優先順位、どうぞ。英語でプライオリティっていうね、プライオリティ、分かりますか？何が1番、何が2番、何が3番。 一番大切なことを先にしないと他のことがうまくいかないっていうことがあります。そんな経験ありますか？みんなの心を乱すことは何だろう。今日のマリアさんはね、料理、お掃除、ベッドメイキング、あれもしなきゃこれもしなきゃ、みんなの心を乱すことは何？あ、宿題まだやってない、あ、習い事行かなきゃ、あ、ゲームもやらなきゃ、あ、塾もあった、おしゃれはこれでいいかしら、みたいなことでいろいろ気を使ってしまうかもしれません。それが悪いわけではない。でも順番間違えると厄介なことになります。こういうシャツ着るときにね、上から順番にボタンかけていくのね。で、一つ目のボタンで間違った穴に入れちゃったら、ずっとやっていくとどうなる？あれ？ずれてる。直すためには一回全部取らなきゃなんだよね。一つ目間違えるとね、ずっと間違えるんです。そういうのをボタンのかけ間違いって言うんだけどね。じゃあ神様があなたに一番してほしいと思っていることは何でしょうか？今日のお話からするとそれは何？神様があなたに一番してほしいと思っていることって何ですか？今日のお話からすると神様の御言葉を聞くことだよね。そしてみんなは今そのためにここに来てんだよ。ってことはいい状態？これいい状態ね。よかったね。第一のことを第一としてる。今週素晴らしいな。ねえ、ボタンがかけ間違ってないよ。ちゃんと最初のことができました。それをしないで他のことを一生懸命やってもうまくいかないし嬉しくないんです。今日イエス様は御言葉を聞くためにここに集まってくれたみんなを見てとっても喜んでおられることと思います。さあ、さっきの絵を見るとマリアさんってずっとイエス様の足元に座って御言葉を聞いてた人っていうイメージがあると思います。今日の箇所だけ読むと、ああ、マリアさんって一生座って聞いてたんだなっていうふうなイメージを持つかもしれません。そうだと思う？一生座って聞いてたか。もちろんね、いつも第一にしたことは御言葉を聞いたんだけども、でも実はね、このマリアさんって後でイエス様が一番喜ぶお仕事をした人なんです。イエス様のためにいろんな人がいろんなお仕事をして、それをみんなイエス様喜んでおられるけども、この人のしてくれたことは特別です。だからこれから私のことが伝えられる全世界に必ずこのマリアさんのしたことは伝えられるようになりますっていうぐらい、イエス様が嬉しいお仕事をしたのがマリアさんなんです。そのお話は3月15日の CS で話します。どうしてマリアさんそれができたと思う？イエス様にとって一番嬉しいお仕事をどうしてマリアさんはできたと思う？御言葉を一生懸命聞いていたからです。これをするときっとイエス様喜ぶっていうイエス様のお気持ちがよく分かったんですね。ですから今週は一番大切なことを最初にやりましょう。大切なことは後にと思わないで最初にやりましょう。そうすればイライラしないし、やることに無駄がなくなると思います。それじゃあ今日の暗唱聖句を覚えたいと思います。一緒に読みましょう。はい。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。ルカ10章42節いけそう？いくよ。はい。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。ルカ10章42節はい。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。 ルカ10章42節、はい、しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。ルカ10章42節、はい、よくできました。じゃあ子どもの祝福をしましょう。前に来てください。はい、速やかにお越しください。じゃあ今日も私が代表のお祈りをしたらそのまま CS に行ってくれていいです。あら、りんちゃん発表していいですか。なぜりんちゃんが前に来たんでしょう。りんちゃんのお腹の中に赤ちゃんがいるんだね。おめでとうございます。何月頃。
9月です。
9月にりんちゃんはママになり、ルベン君はパパになる、そしてりんちゃんのお母さんはおばあちゃんになる。嬉しいですね。はい、順調に大きくなって嬉しいね。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、今日とっても大切なお話を聞きました。私たちは大切なことを後に回そうと考えます。でもそうするからうまくいかないし、イライラするし、どうしてこんなに頑張ったのにうまくいかないんですかって神様に怒ったりすることがあります。そうならないように、今週はまずあなたの御言葉を聞くことを第一にすることができますように。今日も1週間の最初にお友達がまずあなたの御言葉を聞くために来ました。感謝いたします。どうか今週1週間いろんな勉強や友達と遊ぶことやいろいろなことをするときに正しい順番、正しい判断で行うことができるように助けてください。りんちゃんのお腹の中に新しい命を与えてくださって心から感謝いたします。9月ごろ出産の予定です。どうかその時まであなたがいつもその赤ちゃんを優しい御手で守り、育み、育ててくださいますように。そして元気な赤ちゃんが楽に生まれますようにお守りください。今日集まった一人一人のお友達、そして今日来ることのできなかったお友達もそれぞれのところであなたの祝福の御手を置き、どうか今週も一切の悪しきものから、そしてウイルスからもこの子どもたちを守ってくださいまして、元気に喜びを持って幸せに歩んでいく一週間とさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの尊いお名前によって一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。